はあ、はい、ここまで続きました。ですね、今日はまあ今日も、まあ、陸物聞くいただいたやつをやろうかなとは思うんですけどもちょっと音量小さいのかな、まあいいや。で、ですね、ジータの700番で、リクいただいたやつで牧逸馬さんでいいんだっけな、牧逸馬さん、の作品というところで、6つほどリクがあるんですけども、それをとりあえずやろうかなと。まあ、全部やるかは分かりませんで、とりあえず一つ目、の生きている戦死者という題名の話をやろうかなと、はい思ってきました。で、ジータレス読み702、おっちゃん来た子は生で聞くよと、まあおっちゃんじゃないですけど、ありがとうございます。とりあえずやろうと思います。はい、結構長いんですかね、まあいいや、相変わらず、初見一発ですがやろうと思います。じゃあ行きましょうかね。背の高い、物腰の柔らかい上品な男だった。頭髪は黒く、頬骨が高くて、一見脱炭人の血が混じっていることを思わせる標高な顔をしていた。1912年の春の初めである。ハンガリーの首都ブダペストから4里ほど離れた田舎にツインコタという風光明媚な避暑地がある。ちょっと週末旅行などにもいいところで、付近にはビスグラッド、ナジモロス、ブダフォックなんかと、名前は恐ろしげだが景色の良い遊覧地がたくさんあって、ツインコタはちょうどその中心になっているから、日曜は大変な人出だ。このツインコタ町へ今行った見慣れる男が、若い綺麗なサイ君を連れて主婦のブダペストから移り住んできている。名をベラキスといって40歳くらいだ。サイ君は15歳ほど若かった。ツインコタ町の住宅地をあちこち探し回った末、メイティアスフォールド街道に面したかなり大きな邸を借り受ける。前に広い庭があって、鳥羽周囲から切り離されたような家である。番地はマテアスフォルト街129番、古城の趣を取り入れて屋根の尖った灰色レンガの建物だった。ここで夫婦は7ヶ月ほど表面何事もなく幸せに暮らしている。主人のベラキスは一週に1、2回ブダペスト市へ出ていく。泊まってくることはなかった。相当手広くやっているブリキ工場の所有主で、今は実際の商売からは引退しているという近所の評判である。誰ともあまり親しく往来しないでいる。キスという男はどこか不気味なところのある人物で、噂によるといつもサイ君を相手に心霊学上の議論などを戦わしていたそうだ。天文学にも趣味があるらしく、書斎にはその方面の書物が充満していた。その影響でか、サイ君のノルマキス夫人も万事よろずのことを神違う万事神秘よ、好みの女だった。ジプシーの占いばあさんか何かがよくガラスの玉に見入って、そこに人の運命を読み取ると称する。これをクリスタルゲイジングと歌って、西洋の一部信者の間には新たかなものとされているが、ノルマも巨大のガラス玉を大事にしていて、それを酔しめては始終一人占いをしていた。 夫婦仲もよく常に自家用のガタガタ自動車で一緒に出かけていた。両人のベラキスが一人でブダペストに出るときもその自動車を自分で運転していった。この、ハンガリーのブリキアの親方ベラキスこそは未だにヨーロッパ第一の怪奇な存在と見られている。ちょっと過去に類がなく、しかも比較的最近の出来事であるが、その割に知られていない。事件の当時、警察が全力を持ってもみ消したからだ。ノルマ・キス夫人は非常な美人である。そのせいだろうか、両人のキスはひどい嫉妬焼きで、夫人に男の友達と親しくすることを厳禁している。ハンガリーの南ダニューブ沿岸のツイモニー地方は昔から美人の産地で有名なところだ。ノルマはこのジモニーの生まれで美人でもあったが、またちょっと浮気っぽい女だったに相違いない。ブダペストの画家でポール・ビハリという情婦があった。そういう町のゴシップだった。キスが留守になるとこのパウル・ビハリがブダペストからやってきて、付近にはアカシアの森が多い。そのアカシアの森を二人で恋人気取りで散歩したりする。森の奥へピクニックとしゃれて草に座って話し込んだりしている。ビハリは目鼻立ちのくっきりした美青年で、ブダペストではまず知れている 画家である。同時に文芸家、画家、新聞記者などの協会で、全ハンガリーに勢力のあるオットンクラブというのがある。立派な会館があって、毎晩ボヘミアン連中が集まって雑談を交わしている。パウル・ビハリはこのオットン協会の会員だった。知らぬは亭主ばかりなりで、この状態が半年余り続いた。パウル・ビハリは盛んにツインコタの家を訪れて、ノルマを連れ出しては付近の名所旧跡というようなところを遊び回っている。7ヶ月ほど経ったある日の夕方、キスがブダペストから帰ってくると家に錠が降りていて入れない。夜中近くまで庭にうろうろして待ってみたが、いつまで経ってもノルマが帰ってこないので、キスは窓を、返して屋内へ入った。食卓の上に紙切れが置いてある。恋人と逃げるから何とぞ私のことは諦めて悪く思わないでくれ。ノルマの置き手紙である。キスは発狂せんばかりに激怒して、その手紙を焼いた後、近所に住むリットマンという銀行員の家へ駆け出した。リットマンはキスの、親しい交友の一人である。寝ているところを叩き起こして一晩中このショックについて、わめきくどいている。リットマンこそ迷惑な話だが、慰めたりいさめたり大骨を折って朝になった。朝になるとこのニュースが、チズコタの街中に広まって、ゴシップ好きなハンガリーの農民である、いや大変な騒ぎ。中には、早晩こういうことになるだろうと見通していたようなことを言って先見の明を誇り顔にしきりにうなずく者もある。ベラキスの性格が一層賢人病的に急変したのはこの日からである。世界大戦、ハンガリーはドイツに屈して、連合軍に至る。わからん。鳩の胸のように平和な中央の山国にも鋼鉄と鮮血の風が吹きまくる。国内上を下への騒動で、総青年はすべて銃を取って戦線に集まる。ベラチスも召集された一人で、夢のようなツインコタの町を後に出征することになったが、いざ出かける前に彼は不思議なことをしている。出征と決まると同時にキスは町の鍛冶屋に注文しておびただしい鉄棒を作らせた。これを窓という窓の内側へ丹念に打ち付けたのである。いない間に泥棒が入らない用心だというのだ。キスはサイ君のノルマに逃げられてから静かなというよりも寂しい平凡な月日を送ってきている。生活も空虚のはずで、取られて困るようなものもありそうに思われない。この頑丈な留守宅の固めぶりを見て、近所の人は一寸、ちょっと変に感じたが、一週間ばかりの間にこの不思議な後始末も済んで、ツインコタの人々はオラが町の勇士として思いかせに身を固めて調列に加わって進軍するベラキスの姿を見送った。1年半経って戦争は完である。ベラキスの属する隊はセルビアに転戦している。 ダニューブ沿岸セメンドリアの戦いの後、同地の陣営から出したキスの手紙がツインコタに残っているリットマンに届いた。リットマンは60近い老人で兵役を免除されていたのだ。早速セメンドリアのベラキス宛に返事を出したが、この手紙は4ヶ月後に受け取り人死亡という付箋がついてタイから返されてきた。キスは腹部の負傷が元でベルグラードの野戦病院で死去したというのだ。同時にツインコタの町長へも、公式通知が来てそう発表された。ベラキスは戦死したのだ。妻に背かれてかわいそうにあんな孤独な生活を送っていたベラキスが祖国のために命を捨てたというので、町の人々は一斉に哀悼の意を表している。ツインコタ出身の戦死者の日にベラキスの名が刻まれた。ちょうどその頃、ツインコタからブダペストへ行くアカシアの森で偶然若い女の死体が発見された。地下6寸ばかりの浅い穴に埋まってほとんど識別できないほど白骨化している。指の骨に結婚指輪をはめていて、その内側にモノグラムが彫ってあった。それによって死体は、神王の相当大きな毛皮商の妻で、大戦の前年に2000棒ばかりの現金とありったけの宝石を持ってどこのものとも知れない中年男と駆け落ちして以来行方不明になっている女と判明した。一度ブダペストからウィンナの友達へ手紙が来たきりで、毛皮商の方でも実家でもうちうち探しているところで会ったが、身元紹介をしていろいろ調べてみると、夫の毛皮商は戦争が始まって1週間もしないうちに戦死している。で、警察は戦争の最中で他の仕事も多いので、ここで事件を打ち切ってしまった。ところがそれから3ヶ月ほどして、またその付近で若い女の死骸が発掘された。失踪人物の名簿を送ってみると、今度もすぐに分かった。イサベル・コ・ブリッツ、イサベル・コ・ブリッツといって商務大臣の名である。高齢学に疑っていたのが1913年の7月、陰謀で行方不明になったとある。ブダペストの警察はいささか本気になって捜査を開始した。するとベルト氏から同じような報告が来て、金持ちの、政婦人で、リニカーというこれがローザンヌ市からブダペストへ遊びに来て、ジェネバに妹がある。そのジェネバの妹へ手紙を出しただけで、1913年の10月にやはりブダペストで失踪したままになっているというのだ。詳細な人相書が改装されて、頬に小さな赤いあざがあり、左の足が少しフグで軽いビッコだとある。これを土台に今まで発見された身元不明の死体に照らし合わせていくと、3日ありして6ヶ月以内にブダペストから20里ほど離れたソリマーという小さな村のアレイドから上がった死体が確かにそれであると判定された。ソマリアは毎年バラの女王祭が挙げられるので昔から有名なところである。警察は躍起になったが、それでもこれらの女の残死体と他にも多く届け出てある女性の失踪者を一つに結びつけて考えることはしなかった。各独立の事件として捜査の意図を手繰っている。サイ君のノルマに逃げられて苦い失望を味わわされたキスは、元来そういう傾向はあったのだが、すっかり変人になってしまって家へこもりきりで一歩も外出しない。打ちのめされた良人として死人のような日を送っている。もうブダペストに出ることもなければ、個人一人置かずに自分で身の回りの世話を見て、自事無策自炊しながら、まるで隠者のような生活ぶりだ。猛烈な女嫌いになって、サイコメトリーだの心霊学だのというものに没頭している。初めからエクセントリックな人間なことはツインコタの人も皆知っていたが、夜になると寝室の窓に明かりが映るだけで、家は何ヶ月経っても締め切りである。本人のキスは少しも姿を見せない。病気らしいという評判が立って、近所の人は心配になってきた。申し合わせて戸を叩くと、青ざめて弱々しいベラキスが寝巻きの上に何か引っ掛けて出てくる。病気で寝ていたというのだ。一人ではしようがないから面倒を見るものをよこそう。医者も呼ばなくては。近所の連中がそう言うと、私は生きていたって死んだって同じようなものです。今でも半分死んだも同然ですからね。あれに行かれて何のために生きていくのか、もう目的がありません。育児のないことを言って四十男が女学生のようにセンチメンタルになっている。大勢で慰めていらないというのに無理に意思を読んだ。 カルマンという冷やというようなことをしている老婆を見つけて看護させることにする。当時のキスの集団ぶりは狂気じみていた。一室に逃げたサイ君ノルマの残していった着物やら靴やらを飾って、そこへはカルマンばあさんも決して入れない。おばあさんは薄気味悪い思いをしながら3週間ほど親切に介抱した。病気はだんだん良くなってカルマンも暇を取り、キスは元の一人ぼっちの生活に帰る。ブダペストへもちょいちょい出かけるようになった。午後自動車でツインコタの家を出て夜更けか朝早く帰ってくる。カルマンばあさんは興味の中心になっている神秘教に寝泊まりしてきたのだから、自然ゴシップ好きな人間が集まって、悲しみに強打されたキスへの同情に以前からの好奇心も加わり、いろんなことを聞き出そうとする。おばあさんは一躍花形役者になった気で大得意だ。大いに饒舌だった。そんなうちにこんなことを言った。お前さんたちは何も知らないだろうけれど、私はこれであのうちからは隅から隅まで見てきたんだよ。2階の一間に逃げた奥さんの着物や何かが大事に飾ってあってね。何なことがあってもその部屋へは入っちゃいけないと言われていたんだけれど、そんなこと言われるとなお入ってみたいやね。旦那が眠っている隙にこっそり忍び込んで見てきてやったよ。その部屋には何のこともないがね、向こうにもう一つ隠れ座敷があって戸が閉まっているのさ。鍵穴から覗いてみたら、正面の壁のところに大きなブリキの桶が5つ並べて置いてありましたよ。何が入ってるんだろうね。桶っておばあさん、そんなに大きい桶かい。ああ、両手で人抱えもありそうな。何が入ってるんだろうね。本当に何が入ってるんだろう。近所の山間には酒の密造をやっているものが少なくない。そんなところからも仕入れてきて焼け酒を煽っているのだろう。皆そう言い合った。ことによると、ああして戸締めをして、自分でブドウ酒でも密造してそっとブダペストのカフェあたりに売り込んでいるのかもしれない。この噂が唯一、ただ一人キスと親しくしているリットマンの耳に入って、リットマンはある日カルマンばあさんが見た5つの桶のこととそれに関する町の人の取り沙汰をキスに話した。笑って答えていた。面白いことを言うものですな。酒の密造などと、私はこんな危うい橋を渡る人間ではない。全く彼は神経質なほど几帳面な性格だった。あれは揮発油ですよ。自動車に使う揮発を、危険ですから5つのブリキの桶に入れて、ああして2階へ上げておいたんです。引き合いのブダペストの石油屋が破産しましてね、何せいるものですし、あまり安いから5桶ほど引き取ったんですが、正直のところ少し持て余していますよ。これが町のゴシップを消化するに役立って、間もなく人々はこのキスの家にある5個のブリキ製の大きな桶のことを忘れるともなく忘れた。一度リットマンが科学者の消息を伝えると、キスは子供投げに、ウィンナで幸福にやっているそうですね。それは何よりです。私は未だにあれを愛していますから、邪魔しようと思いません。ただ私はバカでした。それだけです。とあとは話題をそらしているが、キスの行動に対するツインコタの人の疑惑の目は一層深まっていった。この頃たびたびブダペストへ出かける様子が何うも怪しいというのだ。いくらか中世紀的なところを残っている迷信深い人たちである。女などはベラキスは魔法を使うのだとひそひそささやき合っている。聖戦学を信ずる婦人を集めて、その一人一人に各自の三名天宮図という不思議なものを描いてやっているという。三名天宮図は人間の生まれた星によって運命と命数が決まっている。それを図解にしたものだ。こんな評判が広まって、ベラキスはいよいよ不気味な変人ということになる。リットマンの忠告で、女中を雇い入れた。ヘレナ・ビーテフという。2月ほど働いても給金を免れないので、催促したらキスは非常に怒って女中を殺そうというのだ。ヘレナは言っている。書棚の引き出しから秘宝の鏡とかいうものを持ち出してきて、テーブルの上に置きました。そして私に1分間じっとその鏡を見つめていると、未来の両人の顔がそこに浮かんでくるというのです。 誰だって自分は、何な男と結婚することになっているか知りたいに決まっていますから、私は鏡の上にかがみ込んで、いつまでもいつまでも凝視めていました。見つめていました。ふと何かしら身に危険が迫っているような気がして振り返ってみました。後ろに吉さんが立っています。スリップハットにした網をそっと私の、私の頭にかけようとしています。私は夢中で飛び上がって叫びながら力いっぱい、突きのけました。キスは 2,3 歩よろめきましたが、恐ろしい目をして私を知らんだかと思うと、すぐに気が違ったように笑い出して、だいぶびっくりしたようだね、冗談だよ冗談だよと言って網を床に捨てましたが、決して脅かしやいたずらでなかったことは私にはよくわかっています。キスは本当に私を殺そうとしたのです。一生懸命に家を逃げ出して命拾いをしましたけれど、あんな恐ろしい目に遭ったことはありません。前のカルマンばあさんの他に、やはりツインコタの町外れに住んですすり洗濯などをしている老婆があって、これは毎金曜日キスの家に掃除に通っている。いろいろ評判の高い家なので、おばあさんも好奇心に動かされて、ちょっと屋根裏の通風窓から覗いてみた。問題の部屋で気圧湯が入っていると称する大きなブリキの桶が一列に並んでいる。それはいいが、その覗いている現場をキスに見つかって、洗濯婆さんは即座に叩き出された。この時も何も気圧湯じゃなくて盗んだ酒でも入っているのだろうと、またひとしきり忘れていたゴシップが湧いたが、これが1914年5月のことで、8月には大戦勃発。いくら小さなツインコタの町でも、もうベラキスどころではない。そのうちに当のキスも町民の看護の声に送られて出征してしまう。万事そのままになった。が、出かける前に先に言ったように、窓には内側から鉄の棒を渡して、裏表のドアもおかしいほどに厳重に釘付けにしていった。翌々年1916年の5月まで2年間開かずの家である。1週間に2回ほどブダペストへ出ると、いつも夜中の2時3時に帰ってくる。ツインコタの町はぐっすり眠っている。自家用というとよく聞こえるが、ボロ自動車である。猛烈な音を立てて大通りをシックしていくので、町の人はよく目を覚まされた。金はキスは相当持っていたようだ。ツインコタの警察はいろいろの評判を聞くので、密かに刑事をつけておく。尾行は巧みにキスと仲良しになって、だんだん話し合ってみると、別に怪しいところもないばかりか、なかなか懇切親切な応用な人物だ。すっかり友達になる。いつも町のコーヒー店で話し込んでいる。リットマンと3人でキスのうちでカルタ遊びに夜を更かしていた。それくらいだから警察の方ではもう少しも疑ってなんかいない。いささか変わった人物というだけで、ベラキスの上に何事もないツインコタの生活が続いていく。1914年1月冬にしては暖かい日が、ツインコタからブダペストへ出る途中のアカシアの森を照らしている。町から半里ほど離れた寂しいところである。素晴らしいなりをしたベラキスが見事な毛皮のマントを着た若い女と親しそうに歩いていた。これを見た者があって、サイ君に捨てられて新しい恋人ができたのだろうとまたゴシップになったが、その時一度きりで二人の間に交際が続いている様子もなかった。他に誰もその女を見た人はいない。ちょっとブダペストから来て一日キスと森を散歩しただけのことだろう。町の人が噂し合っているうちに、一月ほどしてリットマンがツインコタから4里バコスファルバへ行く道で、見知らぬ女と腕を組んで森を歩いているキスの姿を認めた。キスは気がつかずに何か熱心に女に話している。近くの木陰に例の泥だらけの自動車が乗り捨ててあった。カロリー・ケルトといえばブダペストの銀座である。その絹物商の娘でルイサ・ルスズとという22になる女が同志ジョセフェイ・バロス区の警察へ期待なことを言って訴え出た。ソモシー劇場という寄席がある。その前で会ったというのだ。40学校の親切そうな紳士である。一緒にドライブしないかと話しかけられて早速応じた。男が運転してあちこち乗り回す。マルガレット橋の付近に男のアパートメントがあって、そこへ、連れ込まれた。運勢を見てやろうというのだ。女は大概占いが好きなものだが、ルイザも面白半分にどうぞと言うと、男はまあ一つこれでもやってからと笑って何か黄色い液体を注いで出した。 強烈な匂いがするが思い切って飲んだ。命じられる通りテーブルに座ってクリスタルゲージングである。渡されたガラス玉を両手に持ってじっと見入っている。未来の両人の顔が映ってきますよ、冗談交じりに男が言った。すると気を詰めて玉を睨んでいるうちにルイザは変にめまいを感じ出した。今の黄色い飲み物のせいかもしれない。ちょっと顔を上げて傍らの鏡を見ると形相の変わった男がすぐ背後に突っ立っている。緑色の絹の紐を持っている。一旦を輪にして結び目を滑らして締めるようになっている。男はそれをそーっとルイザの首へ回そうとしていた。ルイザは気絶して気がついたときはエルゼベット公園の木の下に倒れていたが、身につけていた金や宝石はすっかりなくなっていたというのだ。男の人相やそのアパートメントを詳しく述べたので警察も一応探してみたが、男はもちろん連れ込まれたというアパートも実地に検証してみるとどこだか一向判然しない。ロマンティックな成功の女があまり小説でも読みすぎて夢のようなことを言っているのだろうと打ち切ったが、3週間後にまた一人の女がブダペストベルバロスの警察にやはり同じような話を持ってきた。ダニューブに面したフランツヨセフ、の川岸に住んでいるちょっとした人の奥さんで、日曜日にテレツファロス教会でふと愛しきになったという。フランツ・ホフマンと名乗る物柔らかな中年の紳士だった。宝石の旅行販売人で心霊学に興味を持っていると言った。 2,3 度ランデブーの後、女はアパートメントにホフマンを訪ねて前と同じようなことが起こっている。警察も騒いでそのアパートメントを探したが、女の記憶が不確かでやはり発見されなかった。3度目に同じ事件が報告されてブダペスト中の警察が真剣に動き出した時、大戦である。何もかも、放棄された。1916年5月ベラティスは、早うの昔に腹部の貫銃創でベルグラード野戦病院で死んでいる。ハンガリーに石油が少なくなって陸軍から石油の非常挑発令が発せられた。戦時である、軍用である、いやおうはない。全国にわたって工場、ガレージはもちろん、個人で少しでも石油を持っているものは全て所定の場所へ持って行って政府に買い上げてもらう。はじめは都会で行われたが、それでも足りなくて3ヶ月後には田舎の隅々にまで及んだ。つつ裏裏に石油、挑発員が飛んで少量の石油も見逃さない。ツインコタの町にも挑発隊がやってきた。思い出した人がある。リットマン、カルマンなどという比較的キスに近づいていた連中である。あのうちの屋根裏に大きなブリキの桶が5つ並んでいた。密造酒だろうと町で騒いでいたとき、あれは揮発油が入っているとキスが言った。所有者は戦死しているのだし、あれだけの揮発はこの場合大変な足しになる。この話が挑発員の耳に達したから、すぐマテアス・フォルト街の家へ出かけて行って、窓の鉄棒を壊して入った。なるほど、会場の一室に大きなブリキの桶が7つ置いてある。カルマンが見て町で評判になった時は5つだったのだが、キスが出征する前に2つ増えたと見える。7つになっていた。挑発員は聞いたよりも2桶も多いのですっかり喜んだ。2年間締め切りだったので家の中は蜘蛛の巣だらけ。桶は埃をかぶり湿った空気がよどんでいてものすごいようである。気圧油ではあるまい。密輸入したブランデーを貯蔵してあるのだろうと思った。台所からコップを持ってきて桶の横っ腹に穴を開けて中身を受けてみる。舐めてみる。ブランデーではない。気圧油でもない。アルコールである。重い。一つずつ二人がかりで動かした。開けてみると女の着物が詰まっている。その下に裸体の女の死骸が入っていた。アルコール漬けになっているからあまり崩れないで、顔などもはっきり、鑑別できた。首の周りに赤い跡があって絞殺されたことがわかる。輪の結び目を凝らして締めたものに違いない。手は手、足は足と縛って鶏のように二つ折りに押し込んであるのだ。警察へ急報されて残りの6つの桶も順次に開かれた。一つに一人ずつの裸の女が丸くなって入っている。家宅捜索をするとキスの書斎の机の引き出しから、ウィンナとブダペストの有力な新聞に出した個人団広告の代金の受け取りがたくさん出てきた。妙に始末のいい男で、帰ってくるつもりですっかり保存していたのだ。これを手がかりに当時の新聞を調べてみるとこんな広告が出ている。 これは一つの新聞に10日も続いて掲載されたもの。40歳の寂しき独身者、自営の商人にて年収約3000、結婚の意思ある優雅ある女性と文通したし、先へご紹介あれ。ブダペスト郵便局支所箱である。ウィンナの新聞にはこんなのが出ていた。まず恩美自身を知れ。運命判断で将来の航路を定めようとする方は、ブダペストの生成学本家ホフマン教授を訪問してください。この方の宛名はウィンナ局支所箱になっている。広告はすべてこの救援か占いか何かどこかだった。早速調べてみると、ブダペスト局の支所箱には寂しき独身者デューコレル宛ての優雅なる女性からの返事が53通未開封のまま溜まっていたし、ウィンナ局の方には運勢判断を請う夫人の手紙がホフマン教授宛に23本、寄り込まれたままになっていた。実のやり方は救援と占いの広告で女を釣ってブダペストのアパートメントかツインコタの家へ誘い寄せたのだ。片っ端から締め殺して金、宝石、衣類などを奪ったのだろう。アルコール漬けにして置いたのはいずれも木を見て、耐え埋めるつもりだったに違いない。庭を掘ると10個の女の死体が出てきて、キスはいよいよ職業的殺人者であったことが分かった。セルビアとロシアの捕虜をツインコタへ呼んできて、付近のアカシアの森を中心に大々的に捜索をしてみた。全部で26の死体が現れている。みんな若い女だ。160枚の筆札が食堂の絨毯の下から出てきて、これはすべて被害者の所持品、衣類等を入室したものである。この方面から14人の女の身元が判明している。大抵中以上の家の細君や娘だった。庭で発掘された死体の一つが画家パウル・ビハリと駆け落ちしたはずのノルマ・チス夫人で、これには人々も驚きを倍にした。ビハリの荒野を探したが、大戦勃発と同時に兵役を逃げてアメリカへ渡ったとまでは分かったが、とうとう見つからなかった。第一の桶に入っていたのは1913年の11月に失踪したツインコタホテルの娘でエミリア・リース。第2は不明。第3のは、ウィンナの女。他はブダペストの相当いいところの娘だった。犯人ベラチスはというと、前に言った通りセルビアで名誉の戦死を遂げている。これ以上追及のしようもない。戦争で人心が動揺している時だから、警察はこれ幸いと調査を急いでバタバタと片付けてしまうが、一応形式とあってブダペストの警察のレッシュ警部レッシュがキスの死の模様を聴取すべくベルグラード野戦病院へ出張する。キスは確かに死んでいる。腹部の傷のほかに恥物で、患って死んだとある。死亡証明書、軍隊手帳、その他の書類一切ベラキスという名前、人工化の住処等、すべてレッシュ氏を満足させるべく完全だ。帰りがけに父の臨終に立ち会ったという看護婦に会ったので、雑談的に何か遺言でもありませんでしたか。今伺ってびっくりしているところでございます。まああんな優しい子供が何をしてそんな恐ろしい罪を犯したのでございましょう。信じられませんわ。少年ですって。誰が少年です。ベラキスは42、3でしたよ。あら、そんなことございませんわ。ここで死んだベラキスさんは19か20歳の小柄な綺麗な人でしたわ。全然別人である。もう一度書類を調べ直すと、そのベッドで死んだのは確かにツインコタのベラキスとなっている。疑いもなく死にかけている若者と名前と書類をすっくり取り替えて本物のキスは脱影したのだ。後で判明したところによると、マッカレーというのがその身代わりになった青年の本名だった。混乱を極めた野戦病院のことだから、こんな手品もできたのだろう。こうしてベラキスは見事にずらかっている。レッシュ警部はブダペストに飛び返って、装甲として手配を敷く。前往の警察にキスの写真と逮捕依頼の電報が散った。ロンドンに高飛びしたと言われてスカットランドヤードが騒ぎ、パリに潜伏しているとあって、シュアが、動いたが、みんな巨峰で、ベラキスはまだ捕まらずにいる。諦めたわけではない。未だに、ヨーロッパとアメリカでは係の探偵が マナコを皿のようにしてキスの影を求めているが、これこそ本当の不良外人だ。ひょっとするとモダンガールを狙って銀座あたりを流しているのかもしれない。以上、生きている戦死者っていう題名の話でございました。はい、ごめんなさい、もう全然もう漢字から英語からなんかいっぱい出てくるんで、もうなんだかよく分かってません自分で、誰がなんだかもう全然分かんないんだって、で次3番、これ長いのかな、3番、これか、これ長え、これ長えな、ちょっと他のねえかな、238988、これも長いな、あれ今のが比較的短い方だったんだな、839、23891516、やばいな、これ長いやつだったらもう1個で 1配信分ぐらいある。あ、次、あの、これ以降、何番だっけ、9番、チャーリーはどこにいるってやつやろ、これやって今日終わりにしよう。7月1日だった。夏の早いアメリカの東部である。4日の独立祭を目の前に控えて、フィラデルフィアの街はもう襲いかけた炎熱のもとにあえいでいた。人事的にはこの独立祭からアメリカ中一斉に夏になるのだ。男は言い合わせたように麦わら帽をかぶり出し、女は一夜のうちに白い軽装に変わる。アメリカの生活で楽しい年中行事の一つである、いわば衣替えの季節だった。このフィラデルフィアの第一流の住宅区域にロス氏という有力な実業家が宮殿のように堂々たる大邸宅を構えて住んでいる。ちょうどこの時ロス夫人は北ランドする夏を逃げて早くも田舎の別荘へ一緒に行っていたが、この問題の1日の夕方、ロス氏が市の中心にある自分の会社から帰ってくると、二人の愛息につけてある若いホボが玄関に立って主人の帰宅を待ちながら泣いていた。ひどく取り乱している。聞いてみると、その二人の息子が午後から姿を消して邸の内外どこを探してもいないというのである。二人の男の子は上をウォルターといって7歳、弟のチャーリーは3つで、どちらもロス夫妻が目に入れても痛くない愛くるしい子供たちだった。兄弟仲もよく、いつも一緒に跳ね回って遊んでいた。はじめロス氏はほぼが責任を感じて狼狽している割にこの知らせを軽く受け取ってのんきに聞き流した。なに、子供のことだから遊びにほうけて遠っ走りをしたのだろう。迷子になっているのかもしれないが大したことはないさ。もう少し待ってみて帰ってこなければ警察に頼んで探してもらおう。そうすればすぐ見つかるに決まってる。こう帰ってロス氏がほぼを慰めるような口調だったが、このすがすがしい初夏の夕暮れこそは実に古今の犯罪史に比類を見ない一つの小説的悲劇がこれから高速度に進展しようとする。 その本の糸口に過ぎなかったとは当のロッシをはじめ誰も気づかなかったのだ。しかしこうして突然フィラデルフィアの富豪ロス氏の家からいなくなった3つになるこの愛息チャーリー・ロスほど、そしてそれを序曲として開幕されたあの劇的場面の連続ほど奇怪な特異性に富む事実物語はまたとないであろう。僕は今すべての作家的手法を排除してその一部始終をここに小述してみたいと思う。暗くなっても帰らないからロス氏も少し慌て出した。ともかく所轄署へ電話をかけて二次の捜索を依頼すると同時に心当たりの知人のもとや近所の家へも人をやって聞き合わせてみた。もとより七つに三つの子供である。人を訪問するわけもないし、吉狩に遊びに来たとしても日が暮れるまでロス氏の方へ知らせずに引き止めておくうちもあるまい。いわゆるご飯時だというので、召使いでも付け返してよこすはずだ。したがってこのロス氏の個人的捜査は初めからあまり期待もかけなかった通りに全然無効に終わった。二人はどこの家も行っていないのであるが、いよいよそうわかるとロス氏は初めて真剣に騒ぎ出していた。一方ロス氏の電話を受け取った所轄署は早速館内に散らばる警官に非常通知を発してロス兄弟の影を見張らせたが、虫の知らせとでも言おうか、署長はこれだけではなんとなく不安を感じてすぐさま中央署へ通知して助力と指揮を仰いだ。これは単に依頼人がロス氏というビジネス界と市政の大立て者なので特に大事を取ったに過ぎなかったのかもしれないが、この署長の措置は大いに奇技を得たものとして後々まで長く一般の公表を博したのだった。中央署も相手がロス氏と会って直ちに活動を開始した。映画で見るように爪襟の制服に胸へニッケルのバッジをつけた丸腰の警官隊が棍棒を振り回しチューイングガムを噛みながら八方へ飛んだ。私服も参加した。一瞬のうちに電話のベルが全市の文書へ鳴り響いて宵の口のフィラデルフィアにたちまち物々しい捜査網が繰り広げられた。一体アメリカの巡査というといつもチャーリーチャップリンにお尻を蹴られたり怒って追っかけようとすると表紙にバナナの皮を踏んでひっくり返ったりなんか、つまりあんまりパッとしない役目の喜劇的存在とばかりどういうものか概念されている傾向があるが、ああ見えても生まれつき神経の太いアイルランド人が多いせいか、いざとなるとなかなか目覚ましい活躍をやるのである。ことにこういうチームワークを要する偶発事件になると瞬間の告知で整然たる行動を取りうる制度が完備しているのだ。それに普段から市民に親しまれているから何かことがあると誰も彼も有用な情報と援助を与えることを惜しまない。ここらが日本あたりとはだいぶ違う。それからもう一つ、これはちと大きな声では言えないが、このロス兄弟事件の時なども、ロス氏が聞こえた符号であり、おまけに決してケチン坊ではないというので、子供を発見した警官にはロス氏のポケットから多大の恩賞が出るに決まっている。そこで我こそは幸運に預からんものと正直なもので、数百の警官がまるで宝探しでもするようにこの金儲けになる福の神みたいな子供の行方をマナコの色を変えて探し回った。目の色を変えて探し回った。変な話だがこの種の金銭の授受はアメリカでは当然の謝礼と目されていて、出す方ももらう方も格別やましくない。こんなわけで公務に個人的利益の熱意が加わって、そのため意外に能率が上がるのかもしれないが、ここらは日本とは大いに違う。日本では大金を出して勲章を買ったり売って儲けたりする代議士や隊官はあっても、個人の社史を詐称なりとも紅白の形でポケットする警官はあるまい。またあっては大変だが、これは余談。そのうちに時間が経って9時10時11時、しかしそれでもまだ警官はじめロス氏自身も心配は心配として、この事件をそれほど運命的に重大な性質のものとは夢にも考えていなかった。ウォルターとチャーリーはキロを失って迷子になったもの、早晩どこかの横丁ででも発見されて安全に連れ戻されることだろう。ロス氏はこう簡単に解釈して不安の中にも心の底では絶えず楽観しきっていた。人間は何によらず全ての物事を最後の最後まで漠然ながら自分にとって有利にのみ信じていたい生物である。この物語はその間の心持ちをよく表している。やがて12時、いよいよ上を下への騒動になっていたロス氏邸で、この時けたたましく電話のベルが鳴った。警察からである。 ウォルターだけは見つかりました。8マイル市街の田舎道で泣いていました。奇怪な話を持っています。すぐにお宅へ送り届けますが、チャーリーの方は今のところまだ不明です。ウォルターというのは7つになる上の子で、弟のチャーリーは3歳。3つといっても西洋の3つだから日本の数え年にすると4歳ないし5歳に当たる。ウォルターも8つか9つのわけだが、とにかく一緒に出た兄弟のうちウォルターだけ発見されて、チャーリーはノートレースオブチャーリーソーファー、興奮した声がこう叫ぶように言って、警察からの電話は切れた。8マイル市街の田舎道、奇怪な話、奇怪な話。ロス氏はここに初めて事件を全然別な色彩で見た。そしてその、容易ならぬ予感にはっきりと胸をつかれた。ウォルターが帰ってきたが、彼の話は簡単だった。午後3時頃、チャーリーと2人で家の前に遊んでいると、小さな荷馬車で通りかかった2人の男が、この場所で面白いところへ連れて行ってやるから乗らないかと誘ったのだという。この年頃の男の子は乗り物というと夢中なものだ。実家には立派な自動車があるけれど、自動車には飽きている。かえってその汚い荷馬車に拒みきれない子供らしい誘惑を感じたのだろう。幼い兄弟は無邪気に笑いさざめて、先を争って馬車へ這い上がった。馬車は走り出す。逃げるように速力を増す。巷の景色は御馬日傘で育ってきた子供たちにこの上なく珍しかったに相違いない。初めのうち2人は手を打って喜んでいたが、やがて市街を出外れて寂しい田舎道にかかると、子供心に急に不安を感じたものか、ウォルターが大声に泣き叫び出した。すると人の注意を引くことを恐れたと見えて、2人の男は素早く相談の後馬車を止めて、そこの路傍の草の上へウォルターだけを下ろしたのである。そして恐怖も不安もなく、ニコニコ笑っているチャーリーを乗せたまま、遠い一本道を無知をと高く馬車は消えてしまった。兄弟はこうして別れたのだ。事件の性質は一変した。もう富豪の迷子を見つけてお礼にありつこうなんというのんきなものではない。新しい命令が全市へ飛んで、警官は一斉に緊張した。慌ただしい電話と電報が深夜の空気を揺るがせて、即刻フィラデルフィアの、外輪60マイルにわたって警戒網が敷かれた。誘拐の前科者へは全て動静を伺うべく刑事がつけられた。普段から睨んでいる市内外の、ロークスネストへは猶予なく警官隊が踏み込んだが、この7月1日の夜中から翌2日3日とかけて総動員で活躍したその筋の努力は何ら報いられなかった。問題の馬車に乗っていた2人の男もチャーリーも、まるで大地にでも飲まれたようにその、影すら見せないのである。こうなるとロス氏としては警察と神様を頼って祈るより他仕方がない。その間のロス氏の気持ちは、実に自分の心臓を生きたまま食べるという形容の通りだった。ゴルフで鍛えたロス氏が一睡もしないために目はくぼみ、頬はこけて、まるで別人のようになった。彼は1日の朝オフィスへ来て、出た服のまま昼夜ネクタイも取らずに吉報を待って電話の傍らに立ち尽くした。しかしそれでもロス氏の頭の隅にはまだまだ一路の望みが宿っていた。というよりチャーリーの無事と早晩の帰宅を無条件に信じて、彼は疑わなかったのだ。こうはっきりとこれが誘拐者の仕業と分かってみれば、相手の真の目的が金銭にあるということは言うまでもない。そんならその金さえ出し惜しまない以上、何も騒ぐことはない。どうする必要はないわけである。金で話のつくことなら大いに御しやすい。ロス氏はこう考えた。そしてそれまでは大事なスタッフだから、先方もチャーリーに害を加えるようなことはあるまい。せっかくの玉を殺してしまっては元も子もないからである。で、今差し当たって愛児の身に危険が迫っていようと想像されないと自分に言い聞かせて、ロス氏はこの安心できない安心に無理にもすがらなければならなかった。いずれそのうちに誘拐者の方から何らかの方法で何とか言ってくるだろう。そうしたらあの身代金の額の問題と交換の場所方法など関する交渉だけだ。いわばことは取引になる。急報によって秘書先から帰ってきていた夫人にもロス氏はこう慰めるように言って、誘拐者の第一次通信をじっと待っていた。がいつまで待っていても仕方がない。でロス氏の方から新聞広告を仲介に進んで誘拐者へ話しかけた。7月3日付のフィラデルフィア発行の諸新聞は全てこのロス氏の単人広告を大きく掲げている。言うまでもなく広告の形式はあくまでも一般公衆に当てたもので、 チャーリーの発見もしくはその所在を知るに役立つ方法をもたらした人へは相当以上の金印を呈する。旨をわざと簡単に記すにとどまり、犯人に警戒させないために新人の注意を払ってあった。するとここに一つ困った問題が起きた。というのは、どうせこの広告を見てチャーリーは私の家にいますか、これこれのところにかくまわれているのを知っているとか言って出てくるものがあれば、それは犯人か犯人の回し者に決まっている。しかしこれではまるで私が誘拐しましたと自首して出るようなもので、そんなバカなことをするやつはあるまい。そうすると隠れている誘拐犯人に何か根を出させるためには、ロス氏としてはまず何よりも犯人に向かって絶対に逮捕の危険のないことを確保しなければならないのだが、警察はその保証を与えることを拒絶した。警察の言い分ももっともである。なるほど、ロス氏は子供さえ取り返せればいいのだろう。そのためには大金を出すことも自しまい。ロス氏は金がある。事実全財産を投げ出してまでもいいと言っているが、そんなことをされてはまるで誘拐者に賞金を与えるようなもの。この種の犯罪を奨励するのも同じで、我々の目の下でこういう取引が行われるのを法として許すわけにはいかない。彼と交換に子供さえ返してよこせば警察は指一本触れないなどというのはもってのほかだ。そんなことがあっては無警察状態である。我々の存在を無視し愚弄する、これより甚だしいものはない。我々の目の青いうちは断じて。西洋人だから目の黒いうちというところを青いうちとやった。とにかく息巻いた。実際その通りである。ロス氏はチャーリーの身柄に傷をつけずに受け取りさえすればそれでよい。そのためには金なんかいくらでも出すつもりである。が警察としてはもちろん子供も子供だが、こうなると何よりも犯人を捕まえたい。ここにロス氏側と警察と2者の目的の間に避けられない開きが生じた。そしていわばこの事件の性質上当然のギャップこそは、実にこの事件を取り返しのつかないことに導いてしまった真の原因である。とこう言うとある人は笑うだろう。決して捕まえないという警察の保証をつけて犯人をおびき出し、そののこのこ現れたところを子供と一緒に押さえちまえばいいじゃないかと。これは誰しも第一に考えるところで、そううまくいけば簡単な解決である。まことに世話がない。ロス氏も警察もこのおとり手段には先刻気がついているんだが、そんな尋常な手段に乗る相手ではないのだ。ことに先方が職業的に誘拐者であってみれば、そんな作戦は百も承知していて、いかに巧妙に網を伏せたところで間違っていても、そいつに引っかかるようなだらしのないことはしない。彼らは実に山一つ向こうの水を嗅ぐ鹿のように、その筋の動きと自分の危険に対しては常に異常に敏感にこれを察知し、それによって抜け目なく行動するのだから。ところが大した期待もおかず出した新聞広告に案外早速反響があった。3日に掲載されて4日のことである。誘拐者から最初の手紙がロス邸へ郵便で配達された。なかなか面白いからまず原文を掲げる。原文。大変な名文である。訳す必要もあるまいが、概略記すと、ご子息チャーリーは俺たちと一緒にいるから安心するがいい。が地上のどんな力もこの子を俺たちの手から取り上げることはできない。子供が欲しければその前に金を払うべし。それも大金である。もし何とかして子供の隠れ場所へ近づこうとすれば、直ちにそれはチャーリーの死滅への合図となる。砂糖の包み紙の裏へ走り書きをしてある。発信人の住所はもちろん署名もないが、ロス氏はこれでもうチャーリーが帰ってきたように喜んで、すぐさま金を支払うことを承諾するから、一層進んだ交渉に移りたい趣をそれとなく新聞広告にして出そうとした。相手の居所がわからないから、ロス氏は新聞広告を媒介に意思を伝えるより方法がなかったのである。するとここへ警察が割り込んできて、その手紙の返事を新聞広告に出すことを厳禁してしまった。ここらが甚だデリケートな問題の生ずるところである。犯人は一日も早く子供を金に変えようと焦っている。つまり高くなる、値段でチャーリーをロス氏へ売り返そうとしている。ロス氏はいかなる高値も辞せずにそれを買い戻そうとしている。いわばロス氏と誘拐者はその利害において一致しているわけで、ロス氏さえ物質上の損をすればチャーリーは完全にロス氏の手へ帰るはずだったが、警察は警察で維新ということもあればまた別の見方もある。そんなことをされても降参も同然で、まるで犯罪を助長するようなものだ。こう言って極力ロス氏の 腰弱なんだっけの態度を、排撃したから、この警察の干渉が邪魔をして子供を下げてロッシへ接近しようとする犯人に近づくことができず、警察を出し抜いて何とかして直接犯人と交渉を進めたいと考え出したロッシには、ついに四六時中それとなく密偵の監視の目が光るに至った。警察としては確かにやむを得ないやり方であったろう。しかしロッシの身になってみれば、まず何よりもチャーリーをこっちのものにすることが大事である。この必要に応じてなぜ警察は初め見て見ぬふりをし、目をつぶって犯人とロッシの間に子供の身柄と金銭の授受を完了させ、しかる後に改めて犯人の捕縛に向かって探査の方を進めなかったのか。この方がかえって新しく犯人の足音をたどる意味でも好都合ではなかったかが、ちょっと考えただけでもその金の目印、用途など有力な手がかりが新たに得られるはずではないか。なんといっても向こうが子供を抑えている間、強みは向こうにある。言いなり次第になって、まずその手から子供を引き離し、それから警察として独自の活躍に移るというのがこの際、最上の分別ではなかったか。とにかくこの事件はちょうど凶暴な野犬が何か壊れやすい貴重品を加えて庭へ逃げてしまった。それを何とかしてうまく騙して取り返そうとしているのと同じで、貴重品の持ち主にとっては犬なんか捕まろうと逃げようと大した関心ではない。それよりも犬が逃げないうちに品物を取り上げてしまわなければならないから、自然よしよしなんかとお世辞を使って交換に肉切れでも見せながらそっと近寄ろうとする。この場合第一の禁物は犬を怒らせたり驚かしたりすることだ。こっちには貴重品だが犬にとっては何でもない。すでに200回になっていて、いつ気が変わって噛み破るかもしれないのだ。ハラハラしているところへその貴重品には比較的関係の薄い第三者が現れて、いきなり犬を追い回したらどうだ。この第三者は犬と品物とを一緒に抑えようとしたまでで、決して品物の安否を無視したわけではないが、結果から見てその行為は品物の安否を無視したことになり、所有者の恨みを買いこそすれ、感謝されはしないであろう。犬は驚いた拍子に、あるいは怒りに任せてきっとその貴重品をめちゃめちゃにして、おまけに逃げてしまうに相違いないからである。このロス事件の場合がちょうどそれだ。まず肉でも何でもやって品物を離させた後、犬を捕まえにかかればよかったのだ。警察は放棄と威信にかまけて資料が足らなかったと言われても愚の根も出まい。しかし警察には確たる逮捕の見込みがついているのだ。だから任せておいて見るがいいとばかりに大いに腰が強かった。こうしていよいよロス氏と警察の間に意見が配置してくると、警察は急に積極的に出た。突如警察の名で新聞広告を出して、チャーリー・ロスの発見並びに誘拐者の捕縛に資する重要材料の提出者には告知と同時に2万5000ドルを与えるというので、これは実に真正面から誘拐者を相手取った思い切った挑戦だった。これがいけなかった。この一辺の新聞広告である。フィラデルフィアの警察が未だに責められているのは、そしていくら責められても仕方がないのは、素人が考えてもわかる。これではまるで犯人を驚かして警戒させ、凶暴な奴を一層凶暴にし、子供なんかどうでもいいから逃げるなら今のうちに逃げろというのと同じである。が警察としてはこの態度が正しかったのであろう。立場から言ってロス氏のように初めから折れて出ることはできない。子供を返してくれ、金は言うだけやる。しかも警察は決して干渉しない。いわゆるノークエスチョンアスクドでは法律が許さない。これは法学者の言うコンパウンディング・ア・フェオリー、盗品の買い上げもしくは返還賠償の条件付きで犯人を赦免することに該当し、近代文明国の刑法原理に基づく立派な不法行為だからだ。それはそうかもしれないが、要するに理屈は理屈だ。実際にはこの警察の広告のためにとうとうあの思いがけない結果となってしまったのではないのか。のみならず、今日に至るまでこの事件に関する限り、そして地球の存続する間、フィラデルフィアの警察当局は頭が上がらないでいる。そんならば、いかにこの広告が事件の方向を運命的に転換するに役立ったか、こうだ。果たしてこれでびっくりした犯人は一層深く潜ったものと見え、当分ロス氏のもとへも警察へも何らの音信がなかった。と7月24日犯人から第2の手紙がロッシュへ届いた。前便と同じ筆跡で、チャーリーが俺たちの手にある間、俺たちはアメリカ中の探偵が大騒ぎをしたって少しも驚きはしない。警察はチャーリーの発見と我々の首へ大枚の賞金をかけている。 しかしこれはチャーリーの身にとって実に危険なことと思わないか。もし警察がチャーリーに対して父親であるティカと同じ心臓を持っていたら、おそらくかかる具はあえてしなかったであろう。2万5000ドルの懸賞は取りも直さずご子息チャーリーの首にかけたもの。それは明らかにチャーリーの犠牲を前提としていることをご検察ありたい。だいたいこんな文面だった。そしてそれきりばったり通信は途絶えた。ロス夫妻の心痛がどんなに大きかったか、それは言うまでもなかろう。センセーショナルな事件なら何でも好きなアメリカのことである。この時はすでに全国煮えくる帰るような騒ぎで、道場は雨のように夫妻の上に集まっていた。溺れる者と同じ心持ちから、夫妻は藁をもつかみたかったに相違いない。水平服を着て頭を分けた可愛いチャーリーの写真が発見のよすがにもと、毎日アメリカの新聞に掲載されて人の親の涙を誘った。写真は海を渡って英国はじめ大陸の新聞にも尋ね人の中と共に載った。一説に誘拐者はチャーリーをヨーロッパへ連れ渡ったらしいという噂があったからだ。同じ年頃の子を持つ人々は誰も人事とは思わなかった。今まであんまり構いつけなかった子供を急に大事にし始めるやら、ちょっと姿が見えないと言っては大騒ぎするやら、それを裏庭で発見した母親が頬ずりして泣くやら、父親は思い出したように子供を座らせておいて、町の上の見知らぬ人を用心しなければならない必要を汗をかいて説明するやら、全米国で 3,4 歳の少女が、子供が一躍家庭の花形に収まり、すっかり偉くなってしまった。とにかく至るところで悲劇が醸された。この騒動の最中、万事実際的なアメリカに甚だアメリカらしくない一つの神秘的な騒話が持ち上がった。ある晩ロス夫人が夢を見たのだ。その翌日、ロス市邸から電話によってニューヨーク警視庁、事件の捜査本部はこの時ニューヨーク警視庁に移されていた。から直ちに係の探偵長ボウリング警部が出張してきた。客間に滞在するとすぐロス夫人が言った。きっとお笑いになるだろうと思って随分躊躇いたしましたが、あんまり気になりますので思い切っておいでを願いました。実は私夢を見ました。ああ夢を。ボウリング氏はちょっと奇妙な顔をしたが、さすがに笑いはしなかった。でどんな夢でしたか、受けたまわりましょう。この悲嘆に打ちのめされている夫人の手前だけでも彼は笑えなかったのである。少し逡巡した後、夫人はその夢物語を始めた。チャーリーの夢でございます。はっきりと見ました。沼のような川のような、とにかく水のあるところでした。足の間にボートが浮かんでいます。そのボートの底に、警部の顔を一瞬恐怖に似た驚愕が走った。何ですって、水、ボート。ええ、そのボートの底に痩せ衰えたチャーリーが手足を縛られて倒れていました。私を見てママママと、細い声で呼びながらいつまでも泣いていますの。チャーリーと呼んで駆け寄ろうとしますと、自分の声でハッとして目が覚めましたけれど、いかにもありありとした夢で、足の歯が風に揺れていたのさえ覚えています。あら、どうなさいまして。夫人が仰天したのも無理はない。ウォーリング警部は皆まで聞かずに帽子を握りしめて突っ立っていた。奥さん。探偵長はひどく興奮して白い顔だった。不思議なことがあるものですね。まったく気味が悪いほど不思議なことがあるものです。その夢は今私どもの持っている確信を一層裏付けるばかりです。実は誘拐者の名はもう私どもの方には分かっているのです。モスターにダグラスという有名なリバーパイレートではないかと。いや、十分信ずるに足る確証が上がっているのですが、今のお話で決定したようなものです。必ずチャーリーはあなたの夢の通りに、このモスターとダグラスのボートに乗せられて、どこかあまり遠くない足の生えている川のあたりを漂っているのでしょう。もう大丈夫、こっちのものです。ご安心ください。ウォーリング氏は自信に満ちて、いよいよ即刻手配すべく誘約してロス邸を辞した。実際警部はこの2日前に、ある確かな筋からモスターとダグラスに人相の一致する2人の男が幼児を連れてボルテモア付近の海岸の慰霊に接続する承諾地方をこっそりとボートでさまよっているのを見たものがあるという貴重な情報に接していたのだった。 そして事実この時すでに腕利きの刑事の大部隊がその方面に総動員されていたのだが、このロス夫人の夢で見込みを倍化した探偵長は記帳するや否やなおも手落ちのないように追加の警官を続々と繰り出した。ボルテモア市、郊外の沼地に大々的な非常線が張り渡された。逮捕は1日いや1時間いやこの一刻の勝負かもしれない。警視庁とロス指定は今か今かと吉報を待ち構えて極度に色めきだった。この大掛かりな非常線を指揮したのはウォーリング氏の同僚ヘデン警部だった。2日経つと果たしてその部下の一人がモスターとダグラスの最近の足跡を嗅ぎつけてきた。すっかり追い詰められて手も足も出なくなっている二人は昨夜給与の一策で大胆にも係留中の河川を襲いピストルで万人を脅迫して食料を奪い去ったというのである。そして特別に瓶入りの牛乳を温めさせて持って行ったと聞いて捜索隊はさてこその安堵と胸を撫で下ろした。これで見るとまだチャーリーは生きて彼らと一緒にいるのだ。それに二人の共犯がいかに食物に困っているかもよくわかる。捜査隊は一層緊張してじりじりと、範囲を縮めていったが、何分にも地形が悪い。至る所に泥沼や赤外紙の淀などが隠れていて、地理を知るモスターとダグラスには絶好の潜み場所を与えている。おまけにこっちは応援の青年団やら物好きな野次馬やらでやたらに人数が多いからざわめくばかりでも先はいち早く物音を聞きつけて逃げてしまう。それは実にかなり広い地域にわたる必死のそして奇妙な鬼ごっこだったと言っていい。第一に彼らは決して二晩と同じ入り江に泊まらない。そのためこれは後で分かったことだが、人狩りの連中は二度も三度も暗黒の中で獲物のすぐ傍らを通りながら少しも気のつかないことさえあったが、最後は一人離れて身丈ほどもある足を分けていた人警官が偶然草むらの水面に隠れている古いボートを発見した。子供は寝かされてでもいるのか見えなかった。ヒゲだらけの男が二人ボートの上から野獣のような目をして警官を見返していた。夕方のことである。相互から同時に発砲していたが、音を聞いて付近に居合わせた人々が駆けつけた時はもう足がボートを飲んでしまった後だった。全くあっという間のことだ。一同はすぐに胸まで水に浸かって追跡に移ったが、すでにボートは迫る夕元立ち上る水もやに紛れて影も形もなかった。しかしこの出来事はすっかりモスターとダグラスの心胆を寒からしめたものと見える。彼らはいよいよ危険を察知してその夜のうちに慌てて陸へ上がったらしい。水辺にばかり気を取られていた捜査線を見事に突破して暗闇とともにいずこへともなく逃走してしまった。多分チャーリーを連れたまま。夜明けに捜索隊の一部が昨夜発見の地点から4マイルを隔てた小川の岸に乗り捨てられた空のボートに行き当たった。そのボートと並んで離れないように強い糸で縛った一隻のおもちゃの小舟が浮かんでいた。おもちゃといっても木の幹をナイフ一本で削ってどうやら船の形に似せたもので、土人の細工物のように不器用な小さな丸木舟だった。教官の一人がチャーリーのために骨を折って幾日かの大騒ぎの後やっと作り上げたものであることがわかる。それを浮かべて大喜びで遊んでいるチャーリーの様子が目に見えるようだ。一同はこのかわいい手がかりの習得に今更のように新しい涙の微笑を禁じえなかった。うちにあってはどんな高価な精巧なおもちゃをも手にすることができる富豪の愛児である。それが誘拐されて屋根のないボートに住み何ヶ月も風雨にさらされてこんなものをただ一つのおもちゃに一人で遊んでいたのだ。このチャーリーの船を見たときは子供を持つ警官はみんな目を潤ませたという。無理もないと思う。それよりも面白いのは誘拐した悪漢がこうして連れ歩いているうちにこのチャーリーに愛を感じ出しているらしい一言だ。彼らだって人間だから少しも不思議ではないが、手のかかる子供を抱えて男二人で大いに困ったことだろうと察しられる。どうせこんな連中だから家庭を持ったことはあるまいし、育児の経験や知識なんか彼らからは火星ほども遠い神秘の世界だったに相違いないが、泣き止まらない時など二人の無頼感がさぞ顔を見合わせて当惑したろうと、その光景を想像することはちょっと人間的に愉快である。そしてそのうち一人が、あるいは両人協力してまるで父親みたいにボートの中で日向ぼっこでもしながらチャーリーのためにこのおもちゃの船をこしらえて、こらチャーコを壊すんじゃねえぞなんかと多分の威厳とともに与えたのだ。おそらくはもうチャーコになりきっているであろうチャーリーが、 うん、壊しゃしねえやぐらいの返答をしたに違いないと、信憑することは不自然でなかろう。その間もフィラデルフィアのロッシのもとへは一通ごとに脅威を強調した誘拐者の手紙が間断なく配達されていた。身代金は5万ドルにまで競り上がっていた。もう1日の猶予もならない。即座に金額を払わなければチャーリーの目を硫酸で焼いてしまうと言ってきた。こうしてロス氏夫妻の苦悩と全米の騒ぎが頂点に達した時である。ふとしたことからあれほど頑強だったモスターとダグラスの二人が明るみへ引き出されて、事件は急転直下的にともかく表面は解決を告げたのだった。チャーリーが誘拐されてから5ヶ月余り経過した12月14日の深夜、ベイリッジというところにあるバン・ブラント氏の家へ押し込もうとしていた二人組の強盗が物音を聞いて起き出た同家のバトラーによって発見された。まだ入らないで窓ガラスを切ろうとしている現場だった。幸いこのうちは男手が多かった。主人のバン・ブラント氏と息子と、それに運転手や料理人や召使いたちが手に手に短銃を持して強盗に立ち向かった。巡査が駆けつけたのも珍しく早かった。強盗は勇敢な抵抗を開始した。広大な芝生の庭で拳銃戦が始まった。家の者は窓へ寄って発砲し、警官隊は塀の間から挟み撃ちし、強盗は植え込みから植え込みを昆虫のように張って縫いながらこの内外の敵を相手に猛悪に応戦した。がたちまち彼らの一人が銃管に当たって恐ろしい埋めき声を上げた。続いてもう一人の方も草に倒れた。先にやられた方は瀕死の重傷と見えて、うなり声がだんだん、細っていく。もう一人の負傷者は声を絞って降参の意を表した。人々は攻撃を中止して、それでも万一の不意打ちに備えて十分用心しながら声のする方へ接近していった。少し離れて別々に倒れていた。一人は額から貫通した銃眼にすっかり後頭部吹き飛ばされて桑の木の下に死んでいた。即死である。手の下しようがなかった。他の一人はかなりの重傷らしかったが、まだ息が通っていて苦しそうにブランデーを要求していた。何か言いたいことがあると見える。早速ブランデーを取り寄せてその口へ流し込んだ。男は最後の舞台の中央を占める俳優的重要性を十分意識して、死にかかっているくせにちょっと気取って奇怪なことを言い出した。皆さん懺悔させてください。私はチャーリー・ロスを誘拐して世を騒がせたジョー・ダグラスというものです。相棒と二人でやったんです。あの相棒ビル・モスターという、どこかそこらに倒れてるでしょう。あいつひどくやられてますか。この重大な告白に驚いた立ち会いの警官は呼吸のあるうちにと急いで質問を始めた。何でもいい、チャーリーはどこにいる、早くそれを言え。バンダビルド家の息子と思って盗んだんでさ。盗んでどうした、今どこにいる。チャーコーかね、俺は知らねえ。何知らない、嘘を言え。本当に知らねえ。チャーコーの居場所ならモスターの野郎が知ってる。そのモスターはすでに死んでる。愕然とした一同は一層ダグラスを囲んで詰め寄った。モスターが即死したと聞いて瀕死のダグラスも肘を立てて身を起こそうとした。人々はダグラスの疑いを晴らすためにモスターの死骸を引きずってきて見せなければならなかった。するとがっくりとなりながらダグラスが言った。もうダメだ。何がダメだ。もうチャーコーは見つかりっこない。俺も死ぬ間際だ、嘘は言わねえ。誘拐して連れて逃げ回っているうちにチャーコーのやつすっかりモスターに懐いちまって、モスターの野郎もまた柄になくチャーコーを自分の子供みてえに大事に可愛がっていましたが、そのうちに自分一人のものにしようってんで私からも隠してしまった。私も尺に触ったが、大体これはモスターの思いついた仕事だし仕方がないから胸をさすってました。こういうわけでこの頃のチャーリーの居所を知ってるのはモスターだけなんでさ。今そのモスターに死なれてみるともうダメだ。親元には気の毒だが、もうチャーリーは見つかりっこねえ。ニューヨークから急行した2人の顔を見知っているウォーリング警部は、一別してこの2個の死体をモスターとダグラスと確認した。もうダメだ。事件は事件としてきれいに解決したのだ。が、チャーリーはどこにいる。モスターの頭部を粉砕したあの運命的な一個の弾丸は、モスターの命と一緒にチャーリーの所在とその運命をもあの世に運んでしまった。 ことによるとモスターはチャーリーを愛するあまり死んで彼のいわゆるチャーコーを返さないつもりで養子チャーリーの可愛い記憶を、増したまま独占の幸せによって息を引き取ったのかもしれない。しかしロス夫妻は諦めなかった。残余の生涯と財産の全部をチャーリーの捜索に投じんして、ずっと昨年に怯えながらついに二人ともチャーリーの名を死の唇に残したまま最近相次いで他界した。おそらく夫妻は死んでもまだ諦めないであろう。そして一人の兄ウォルターは今もなおチャーリーの帰宅を待っているのだ。チャーリーはどこにいる？もしモスターが小宅地方の足の奥か海岸の洞窟にでも密かに隠したものなら、ガシか戦時にチャーリーを把握して今頃は小さな白骨がまだらに散乱しているにすぎまい。しかし一般にはこのチャーリーは生きているものと信じられている。生きていれば今は立派な青年紳士、いや紳士ではあるまい。きっと若い野獣のような素晴らしい美女婦の巷のブライカン、チャーコーアニーに成長していることであろう。日本流に数えても 4,5 歳といえばまだほとんど何らの意識と印象を帯びないところである。自分の中心に渦巻いたあんな大騒動の片鱗を記憶していないだろうし、成果のことなぞ夢にも知るまい。もちろん名は変わっている。このチャーリーと兄のウォルターが今対面したら、あまりにくっきりした人生の分岐だ。双方に残酷だ。もうこうなったら会わない方がいい。がそれにしてもチャーリー、君は一体どこにいる？以上、チャーリーはどこにいるっていう題名の話でございました。はい、結構長くて、これはまだ比較的読みやすかったけど噛みまくってるけど、はい、ということで、ジダレス読み、703、おっちゃんを打つと、おっちゃんじゃないですけど、あざす、ね、704、久々の生聞きですと、作業 BGM のつもりが完全に手が止まってると、あざす、あざすなんかよくわかんないけど、っていうかこんなので大丈夫ですか、もう神々でひどいもんですけど、漢字もあれだし、っていうかすごい、自分レベルじゃ読めませんね、これはね、レベルが高すぎますね、文章レベルが。で、705、やばい、ちょっと聞き逃した、こんばんは、こんばんはです。で、706、今日も早えなと、イサムを恨みながら仕事するよ、放送は楽しく聞くよと。それはありがたいですよね。まあ恨まないでほしいんですけどね、なんで恨むの。で、707、お茶コント、おっちゃんじゃないですか、コマです、今日は12時までやると聞いてと。はい、終わりです。2つ読んで1時間20分だから相当なもんです。で、708、うわ、お茶コント、バンワート、聞き逃したから後でアーカイブを聞かせてもらうよと。ひどいもんです。話自体は、面白い。うん、面白い。ってか、今回 の, 2つ目に読んだやつは、まだしっくりきました、自分の中で。1つ目のやつは自分のレベルに全然ついて、なんつうの、自分が全然レベルについていけてないから、自分で何言ってるか分かってなかったですけど、2つ目は分かりました。面白かったです。2つ目面白かった、だから比較的なんつうの、読めたしね、1つ目難しい漢字多すぎても全然自分レベルじゃダメですね。ルビ振ってあるのが足りねえってぐらいですからね、全部ルビ振ってぐらいのレベルなんで、自分の漢字レベルだと、何言ってるか分かんない。もうこういうこと言いたいっていうのは分かるんですけど、なんとなく。でも、なんだろう、地名を漢字で書かれたり、突然英語が出てきたり、なんかね、コロコロ変わるんですよ、この文章。不思議ですけど。これなんか多分意味があるんでしょうけど、その辺は全然自分分かってないので、単純にただ読みやすい、読みにくいっていうレベルでしか見てなかったので、あれなんですけども。はい、すいません。その程度のレベルの人間がちょっと読んでしまってすいませんけども、とりあえずリクいただいたので読みました。というわけで、聞いてくださったお疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルをアップしていただこうと思います。まあ、こんなレベルですが、とりあえず、YouTube とかにもアップしていただこうとは思っているので、もう恥さらしですけどね、まあ、それでもまあ聞いていただけたらありがたい。 たいなということで、この辺で終わりにしたいと思います。もうなんかパッパカ言ってますけども、ちょっと明日出張なもんでですね、出張の準備をしなきゃいけなくて、はい、すいません。というわけで、この辺で終わりにします。じゃあお疲れさまでした。あざした。おいじゃあこの辺で、じゃあバイバイ。